米粒社協の三橋達夫です。
アストミシンゴです。
はい、というわけで、2022年7月アニメ新番組、全部見てみたっけんよっ。
いや
というわけで、はい、ちょっとね、いろいろ説明しなきゃいけないことがあるんですけれども。
はい、例えば確かに。
はい、大前提として僕今、まあ、先週なんですけど、コロナウイルスに感染しまして、
あ、
で、ちょっと自宅療養を余儀なくされてるんですよね。
はい。
あ、まあ、心配してる人、日本に2人ぐらいはいるかなと思うので、一応言っときますと、全然もう今は、回復してます。うん、熱も収まってね。はい、なんですけど、まあ、外出ちゃいけない期間なんで、これはまあ、リモートをしなければいけないと。
はい。
リモート収録をしなきゃいけなくなったんですけれども、まあ、やっぱり熱文字メンバーね、みんなアナログなんで、ちょっと、ズームできないっていう人が結構いまして。で、まあ、いろいろ調整はしたんですけれども、ちょっと国さんがどうしてもご参加できないと。
はい。
いうことになりまして、国さんからは、ランキングと、まあ、はい、コメントなどを事前にいただいておりまして、今日の収録臨んでおります。
はいはい。文字の組が。
そうですね、文字組ですね。国さんはもう文字組で参加っていうことなんで、はい、ちょっとね、国さんの登場期待された方は本当申し訳ないんですけれども、はい、今日は二人での収録という形
で。はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
で、まあ、これはね、初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、マイクール、アニメ新番組を全部見てみて、期待値ランキングというのをつけておりまして、まあ、これからちょっとまだ見てない人の参考にもしていただいたりとか、ちょっと取りこぼしてる作品を見るきっかけにもしていただきたいというような感じなんですけど、あくまで期待値ランキングなんで、作品への評価とは一致しないこともありますし、期待値だけ高くてね、ちょっと最後まで見れなかったわっていうのも多分たくさんあると思いますし、
はい。
まあ、もっと言うと、国井さん、私、三橋達夫、そして足止慎吾の3人なんで、ちょっと偏りのある、ランキングっていうことになります。
そうですね。はい。はい、
相当癖のある人たちっていうことになりますんでね。はい。で、まずは、前回、ね、まあ、ランキングやりましたけれども、
はい、
前回からね、まあ、今回にかけて、ちょっと印象に残っている作品、いかがでしょうか？
そうですね、4月クールはもう名作多くて、
そうですね。
まあ、本当にランキングの上位とかでも、まあ、スパイファミリーとかもありましたけど、
スパイファミリーよかった。
ね、まあ、ね、第2シーズンも控えてますけど、僕はもう、パリピ孔明とバーディーリングでお腹いっぱい。
バーディーリングで。マジ？バーディーリング。意外とあれさ、見てない人多かったね、熱文字記者の中でもね。
そうなんですよ。もう知らない方も多いと思いますけど、あれ第2シーズン決まってますから、ね。来年放送予定ですけど。
バカバカしいな、本当に。
もう令和版プロゴルファー猿で。
本当に。猿をただ女の子にしただけじゃないかっていう。
本当そうです。パリピ孔明は本当に素晴らしくてね。
はい。
僕ニコニコ動画に入ってるんですけど。
はい。
全話、一応なんかそう、プレミア会員は全話、常に見れる状態だったんですけど。うん。もう何回も同じ話繰り返し見てた。もう、
どこら辺が良かった？
いや、僕も、一番好きなのは、毎回、毎話導入の部分が大好きすぎて。すごい草原の音楽が流れて、前回のあらすじみたいなのを、三国志シリーズに関わってた声優さんがナレーションで読むみたいなの。
そうだね。
でも言ってるのは現代の渋谷の話。
アバンがすごい良かった、
ね。アバンもすごい。オープニング映像も曲も最高。
そうだね。
も最高で。で、あれがもう、去年の時点で納品終わってたっていうのが衝撃。
ああ、それすごい。
だったんですよね。もうあれ、第2シーズンぜひとも、ね、気になっているのでやってほしいですね。
楽しみですね。
激売れしてるらしいんで、原作も。
うん、はい。確かに。 国井さんからもコメントいただいております。かぐや様は告らせたいウルトラロマンティック、うん、素晴らしいの一言。最後の最後で石上くんがまさかの天然ストライク。学校のマドンナの一人であるツバメ先輩はもちろん、単なるモブだと思っていたツンデレ先輩もライトが浴びるたびに人の良さ、また男友達が普通に作れる人という面白ニュアンスが出て、どんどんレギュラーキャラを脅かすほどの魅力を放たせる桁違いの作家力もまさにウルトラ。物語の結末で最も胸キュンさせるというのは間違いなく完全試合達成の証だと思う。ウルトラアプローズ拍手ということでね。
そうですね。第3期ですもんね、これがアニメだと。
そうだね。
いや、ずっと面白かったですからね。
かぐや様、ほんとすげえわ。いや、僕は、これ、今期の、アニメ全般にもちょっと関わってくる話なんですけど、
はいはい、
やっぱね、かぐや様の成功っていうのがね、だいぶ他の作品にも影響を与えてるんじゃないかっていうのは、視聴者は、両思いであることを知っているのに、やきもきしながら二人の関係を見守るっていう作品が急に増えたなっていうやつですね。
はいはい、
これ僕、かぐや様症候群ですね。
確かに恋愛扱った作品だと確かに、なんか本当にベタに主人公が女の子で、あの憧れの先輩がいてずっと片思いしてるみたいなのが、やっぱベタではありますけど、そうそう、うん、両思いって確かに、
そうなんだよ。
最近増えた気がしますね。
なんか、どっちかっていうと恋愛ものって相手がどうなのかよくわからないのを視聴者と一緒にこう楽しむみたいなところもあったと思うんですけど、うん、
はい、
そうじゃないんだよね。
うん、
もう一つ、可愛いだけじゃない式守さん。
あ、
うん。先輩がうざい後輩の話の後、スタッフワーク的視点で国としては注目作だった式守さん。だけどどうにも国には今一つガツンと来なかった。ラブコメディにするための装置として主人公の男性泉くんの不幸体質という都合の良さがごくりと飲み込めるか飲みにくいのかで意見が割れる作品のような気がしているんだけれども、うん、作品中盤に登場する神谷さんの話は国は超ド級のストライク。あ、ちなみに国さんは自分のこと国って言います。
一人称はね。
そうですね。神谷さんの話は鉄頭鉄尾ラブロマンスだもの。大好きさ。カードを持つ指先の力の入り方で未練を見せる手腕も、先輩がうざいの絵力で大騒ぎしていた国作家には感類もの。これはいいものだ。どうでもいいことだが、山のすすめに続いて、どうやらこの作品の登場人物たちも埼玉県飯能市の学校に在学してるっぽい。最近自転車で飯能まで行っているクニーサイクラーとしては、火事橋を渡るときに見える川の植生の感じや、そのすぐそばにあるでかい学校、飯能南高校が、なんだかモデルになってるっぽくて、ココナちゃん探しの他に神谷さん探しまで増えてしまって運転に集中できないので、どうにも困っている。
危ないですよ。
ちなみに東飯能駅近くにはサンキューカットというお店も、通るたびにその看板のサンキューが目に入り 30% ほど疲労が増すので困っている。
大きなお世話です。
そうですね、いただきました。
なるほど、スクモルさんですね。
なるほど。
他の作品に比べてね、まあ、ちょっとだけ、うん、まあ、放送時期がずれたりとか、
そうだね、
したりして、あと、ま、放送時間もちょっと遅かったですよね、
うん。
結構見てない人がいそうな気はしますけど、ま、もともと注目作でしたもんね。
そうだね。いや、ま、注目作全部面白かったんだよ、やっぱ上位作品。
すごかったですね。
僕はね、その中でも、やっぱこのヒーラーめんどくさい最後もありましたね。
いいですね。
あれ、今から思えばなんですけど、オープニングにもう最終話までのゲストキャラが全部出てるっていう、ちょっと新しい試みだったと思うんですよね。
そうなんですよね。なんか、あれこれなんだこれって思いましたね。シャープ11
とか。そうそうそう。
あ、もうここまで言っちゃうんだと思って先に。
うんうん。いや、俺はね、もう、女の子、ドストライクだったんでよかった。
あ、カーラちゃんですね。
カーラちゃん。
ずっと夫婦漫才を見せられてるみたいな。
あ、本当
だ。僕、YouTube チャンネル、ま、前、もしかしたら前回言ってる可能性ありますけど、あの主演の二人が、キャラクターの格好のままロケする番組みたいなのを YouTube で。
え、そうなの？
多分、ブルーレイに収録される映像の特別編集版とかだと思うんですけど。
お
ー。だから、主演の、佐藤さんとかずっと鎧つけて、動物園の
あ、そうなんだ。
感をずっと顔出さないんですよ。
やべえ、それ面白そう。
キャラクターに沿って。
あれね、やっぱりさ、最後まで頑張って顔出さないようにしてたもんね。
そうですね。うん、だから本当に想像させる面白さみたいな。
そうだね。
僕もキラッとプリちゃんっていう作品がついこの間まで放送されてましたけど、うん、主人公のミライちゃんが、キラースマイルって言って、うん、赤ちゃんを絶対に笑わすことができる顔ってのがあるんですよ。最終回まで一切見ることできなかった。だからもう想像して楽しむ。
そうか。大事だ。主人公の顔が最後まで見えないっていうね。
うん。
面白かったな。
あれ素晴らしいです。
はい。まあそんな、4月。まあ4月はやっぱ作品数多かったっすからね。まあでも中でも、やっぱりスパイファミリーちょっと史上最高得点っていうこともあって。
そうですね。
いやー、やっぱりさすがな作品でした。俺ね、もっと、なんかスパイファミリーは、なんか、甘々な展開ってもっと後で、結構スパイ的なミッションが結構多いのかなと思ってたんだけど。
はい。
もうなんか3、4話ぐらいから結構平和な感じになってきてて。
あれ？そうですね。
大丈夫かって思ったんだけど。うん。やっぱりもう、なんか、そんなのどうでもよくなって、もう可愛さにもうなんかメロメロになっちゃったね。
そうですね。そこはもう、なんか早めに心掴むっていうのもあるのか、日常会とは言わないですけど、なんか割とその家族団らんっぽい会は、
そうな
んだ。割と早めに持ってきてたんで。うん、まあ、第2シーズンもね、来年かな確か。
楽しみ、ね。
放送予定なんで。来年か、今月、あ、今年末か、ですけど。
まあ、そんな4月の新番組。で、じゃあ7月の新番組。今回もですね、アニメイトタイムズさんを参考に、再放送を除外して、ちょっと新番組のタイトル、これをちょっとアシトミ君と今回二人でね、読み上げたいと思いますので、皆さんもし、見逃しているものとかあったら、もう一度チェックお願いいたします。
うん、
あいうえお順ですね。
うん、
では、いきます。アイスクリーンダブル。
異世界おじさん。
異世界迷宮でハーレムを。
異世界薬局。
歌のプリンス様、マジラブスターリッシュツアーズ旅の始まり。
歌われるもの、二人の白おろ。
エクストリームハーツ。
エンゲージキス。
オーバーロード4。オ
ベイミー、ジアニメ、シーズン
2。オリエント、淡路島激闘編。
カードファイト、ヴァンガード、ウィルドレス。
かけぐるい、これなんだっけ、
ツイン。
ツインだ。うん。
彼女をお借りします、第2期。
神くずアイドル。
金装のベルメイユ、崖っぷち魔術師は最強の薬剤と魔法世界を突き進む。
組長娘と世話係。
黒の召喚師。
KJ ファイル。
5億年ボタン、菅原聡太のショートショート。
最近雇ったメイドが怪しい。
社員ポスト。
邪神ちゃんドロップキック X。
シャドウハウスセカンドシーズン。
シュート、ゴールトゥーザフューチャー。
新テニスの王子様、アンダーセブンティーンワールドカップ。
世界の終わりに柴犬と、これは8月2日から YouTube で公開ですので、今回対象外です。
それでも歩は寄せてくる。
ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってるだろうか、4、新章迷宮編。
シミも。
D4DJ ダブルミックス。これは8月19日から放送なんで対象外です。
てっぺん。
転生賢者の異世界ライフ。第二の職業を得て世界最強になりました。
東京ミュウミュウニュ
ー。ドクターストーン流水。これは7月10日に放送された対象外の作品です。これ1話だけだったんですね。
七子階段。
これも8月8日から、全10話、これは毎日放送するやつで、全10話テレビ東京。こちらは対象外です。バスタード、暗黒の破壊神。こちらはネットフリックスで、前半のワンクール6月に公開したものです。
働く魔王様、第2期。
花火ちゃんは遅れがち。
バンドリ、モルフォニケーション。
こちらは7月の28、29に特別編の2話が、まあ、放送された対象外です。フート探偵、こちらは U-NEXT で8月の1日から、そして MX では8月8日から放送作品なんで対象外です。
ぶっちぎれ。
プリマドール。
星のさみだれ。
ママ母の連れ子が元カノだった。
武蔵野。
メイドインアビス、烈日の黄金鏡。
森の熊さん冬眠中。
幽霊デコ。
ようこそ実力至上主義の教室へセカンドシーズン。
夜更かしの歌。
夜は猫と一緒。
こちら8月3日から東京 MX で放送なので今回は対象外です。ラブライブスーパースター第2期。
リコリスリコイル。
リラックマと遊園地。こちらは8月25日からネットフリックスでのみ配信です。対象外です。
ルビー、氷雪帝国。
連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ。
ローリーポーリーピーポーズ。
これは放送形態がまだ未定でございますんで対象外です。笑うアルスノトリアスン、ということで以上対象作品は51作品という形でございました。いや、だいたいなんか4月と10月が多くてね、7月ちょっと少なめなのかなとか思ったら、やっぱ結構多かったね。
増えてみたら多いですね。
割と多かったんですけれども、今、集計がこちら終わりまして。
はい。
でもね、結局、僕と、その、達夫、国、足富、3人で、点数を入れた作品が、28作品でした。
あれ結構固まった。
そう、だから固まった。割と。
ああ。
だ、点入れてない作品も結構似通ってるっていう感じでしたね。
はいはい。
というわけで、一番期待値、もう次も見たいと思う作品が20ポイント、2位が19ポイント、3位が18ポイントというように、まあ、点数をつけていて、20位が1ポイント。これを3人の合計値で、まあ、ランキングしております。
はい。
満点は1人20点なんで、3人で60点。こちらが満点ですね。はい、まあ、50点超える作品はそうそうありません。
はい。
まあ、オタクであればね、30ポイント以上はまあ全部見てもらいたいなっていうのもありますし、まあどんなに一人の人が入れても20点がマックスなんで、20点以上の作品はね、もう2人以上が評価してるということで、ぜひ見ていただきたいなというところでございます。
はい。
では、早速20位から11位、こちらの作品を、じゃあちょっと発表していきます。
はい。お願いします。
20位。
はい。
13ポイント。オーバーロード4。19位、14ポイント。プリマドール。18位、15ポイント。笑う、アルスノトリアスン。16位、16ポイントで2作品。ジャシンちゃんドロップキック X、シャドーバースセカンドシーズン。
そうです。はい。
13位、19ポイントで3作品。エンゲージキス、異世界薬局、ぶっちぎれ。12位、27ポイント。20ポイント超えてきました。
急になりました。
最近雇ったメイドが怪しい。
はいはい。
11位、28ポイント。ママ母の連れ子が元カノだった。以上が20位から11位の作品でした。
なるほどですね。
うん。
うん、
結構やっぱこの辺喋りたい作品やっぱ大体集まるんだけど、どうだろう、アシトミ。
なるほど、
ね。プリマドールを教えてくれ、アシトミ。
プリマドールは、これ原作がなくて、まあオリジナルアニメーション。
そうなんだよ。
なんですけど、まあその、かつてその戦争があったけども、今は収まっていて、平和が訪れてる世界っていうのがあって、あの、美少女型の、なんか戦闘人形というか、
オートマタね。
オートマタみたいなの作られてて、 その子たちが、今はその、そういう軍事的なことから退いていて、うん、喫茶店で働いているという、とても素晴らしい、
そうだね。
なんですけど。でもやっぱ時折その、ね、あの戦争に参加していた時の、うん、あのエピソードとかちょっと絡んでくるお話だったりして、ちょっと感動系ですよね。
そうだね。
かなり。
これはだから本当にこの子たちが戦ってる最中を描いちゃうとやっぱもうアクションとかもあって忙しくなっちゃうんだけども、戦いが終わった後のあの日常系みたいな感じで、でちょっとだから背景にそういう戦いがあったことを匂わせるっていう感じで落ち着いた作品になってますよね、
は
い、
そうですね。であのキャラクターデザインもあの矢野あかねさんっていうね、あの、はい、ネトゲー嫁とか竜王のお仕事であのデザインやられてた、
そうなんだ、
若手の女性の方がからキャラクターデザインやってるので、もう可愛らしさはもう折り紙付きの
超可愛いよね
キャラクターで、ねうん、僕はあの声が出なかった子がね、うん、もう大好きで、
うん、
あの子はだからあのなくあの戦争、まあ、一緒に戦っていた軍隊がいたわけですよ、
うんうん、
その軍隊がねあの全員骨になって帰ってくるんですよね。
いやー、もう、ね、本当に切ないよね。
うん。なんですけど、その人たちのために歌うみたいなのがあって、その時にようやく声が出るみたいな。
あー。
もう展開的にはベタではあるんですけど、うん、ちょっと、やっぱちょっと、この1話、あ、この子の話が多分3話とか4話とかだったんですよ。
うん、
うん。1話からずっと声出なくて、
うん、
あ、この子なんで声出ないんだろうっていうのを気にならせつつの、
もうやっと、
そこに、ね。があって、うん、あ、そんなきっかけがあったんだみたいなのがあってからの、うん、あ、もう、その一緒に戦ってた仲間はみんな亡くなってるんですねっていう、うん、あの、その子の妹、その一緒に戦ってた方の妹が、
うん、
あの、話しかけてきてみたいな。
そうだね。
だってね、もうなんかちょっとあのちょっとは戦争映画っていうか戦争ドラマじゃないですけど、うん、あの昔さんまさんが出てた、うん、あのサトウキビ畑の歌っていう、
はいはいはい、
あの沖縄の戦争を描いた映画みたいなのありますよ、
うんうん、
なんかちょっとあの話をちょっと思い出しちゃう感じがあって、やっぱ亡くなった人を描くって相当きついなって、
うん、そうだね。これはすごくあの見てほしい作品ですね。
素晴らしいですね、本当に、はい。
そうだね、11位12位はママ母の連れ子が元カノだったと、
はい、
最近雇ったメイドが怪しいなんですけども、
はい、
まあ、両方ともさっき言ったみたいに、あの、いや、これお互い好きでしょっていう。
まあ、そうなんですね。
それを分かった上で見るっていう感じかな。まあ、ママ母の釣り子が元カノだったっていうのは、もう、あの、タイトル通り、それ以上でもそれ以下でもない。
そうですね。裏を一切省いた。
そうですね。非常に見やすい作品なんですけど。まあ、その元カノとは、あの、義理の兄弟になるっていうところで、じゃあ、その、どうやって生活していくのかっていうところの、まあ、掛け合い漫才みたいなところありますね。
はい。
どっちがお兄ちゃんなんだ、どっちがお姉ちゃんなんだ、みたいなところか、
ね。そこ、しょうもないですね、まずね。
いや、義理の兄弟だったら、風呂上がりとか全然何も意識しないはずですけど、みたいな感じで、ちょっと元彼を誘惑してみたりだとか。
はい。生きてた方が負けですよ、みたいな。
そうですね。
空気出すんだけど、うん、あの、からかった方もちょっと逆転されて、かけるみたいな。
そうそう。もういいじゃん、付き合っちゃえば。
本当そう
やつですね。最近雇ったメイドが怪しいっていうのは、はい、まあ、あの、お坊ちゃんが一人でね、ちょっと古めかしい、まあ、家に住んでるわけです。両親が亡くなって。うん、で、そこになぜか給金がいらないんだけど、メイドとして雇ってほしいという、ちょっと褐色系の、瞳の綺麗な、はい、まあ、メイドさん。が、まあ、やってくるというところで、まあ、雇ったんだけど、その目的がよくわからないみたいなところなんだけど、はい、とにかくお坊ちゃん、あのね、そうなの、お坊ちゃんが可愛いの。その、
はい、
普通だったらメイドの方を可愛く見せたい。まあ、もちろんメイド可愛いんだけど、リリースね。はい、坊ちゃんの方がなんでお前はそんなに可愛いんだとか、食べたものがこんなに美味しいなんて何を入れてるんだみたいな感じで、まあ、キレデレみたいな感じですよね。
思ったこと全部言っちゃう子。
そうですね、はい、うん。で、それに対してちょっと大人のメイドさんが照れるみたいなところも、まあ、良かったですね。まあ、このパターン最近増えてきたなっていう。あります
ね。あの、坊ちゃんとメイド。
はい。はい、
まあそう、すっごい大まかな枠で言うと、おねしょたみたいな。
そうですね。
ことなんですけど、まあ、ここはね、まあ、放送が始まったのはちょっと遅かったんですけど、うん、今これ撮ってる時点でまだ2話までしか放送されてないんで、うんうん、今からでも全然乗れます
もん。そうだね。
どういう絵が綺麗だし。
このメイドなんでここに来たのっていうのはね、やっぱみんな気になるところだと思うんで。
そうだね。他にもまだね、堀江優衣さんが演じるキャラクターとかも残ってますから。
そう、もうエンディング堀江優衣さん歌ってるからさ、ね、ありがとうみたいな感じですよね。
はい、
もう一作品ぐらい言っとく？
僕は、ぶっちぎれがすごい気になってて。
いやー、マジで俺もそれ喋りたかった。ぶっちぎれ超面白かった。
本当に何の事前情報もなく、見たんですけど、まあ、オリジナルアニメで、
そうだね。
まあ、その、歴史改変もの SF みたいなんで、うん、
新選組をね、うん、ちょっとテーマにした時代劇だよね。
そう。新選組が何者かによって、もうほぼ全員壊滅させられた状態になって、
うん、
まあ、重罪人として捉えられてる、罪人たち、もう、死罪に、うん、まあ、死罪にされる予定の罪人たちが、影武者というか、新選組の影武者として働くことになるみたいな作品なんですけど、うんうん、その、全員、まあ一応剣術も素人で一から、教わるんですけど、
うん、
全員その、新選組の志士たちの魂が宿る瞬間があるみたいな。
そうそうそう。
そこがね、やっぱファンタジーとして素晴らしいですよ。
いや、俺よく時代劇選んでくれたなっていうの
が
ね、
はい、
あるし、まあそこに新選組のね、まあ結構主要メンバーが、まあ亡くなったんだけど表だって言えないから、うん、まあちょっと罪人からね、その、替え玉を、
お前は今日から、奥田総司として生きるんだと。
そうそうそうそう。
言われて。
だからやっぱりその、ちょっとね、不条理な、その侍の横暴みたいなものに、対してこう思ってる、こう、町人としてのイライラみたいなのを新選組となって果たすみたいなね。
そう。
また一つなんか面白いトリックが入ってて。
しかも全員その、それぞれが別々の罪で捕まってる、
うんうん、
まあ、そのマッドサイエンティスト的なやつもいれば、釣りが得意なやつ、怪力なやつ。
そうだね。
もともと自分の能力もちょっと使いつつ、
うん、
剣術だけじゃなくて、そういうところもやっぱ面白いですね。
で、まあ、剣術の指南役もこのメンバーから選ばれるので、それが女性でね。
ああ、素晴らしいですね。
まあ、それを上坂すみれさんがやってるっていう、もうありがとうしかないやつなんですよね。う
ん、なんかなんか舞妓さんのところに潜入捜査するって言って、うんうん、舞妓の格好をするみたいなところあります
よね。うんうんうん。
で超美人なんですよね。
アニメだからですよね。超美人とかじゃなくて。そりゃそうなんだろう。すごいな。ジェノスタジオ、ね。オープニング西川貴教さんが歌ってますからね。
はい、
すごい、ぶっちぎれ。
ぶっちぎれ。
これはちょっとノーマークだったね、本当に。
そうですね、今後の展開気になるし。
ええ
ーね。やっぱファンタジーっていうのも乗っかってる分。
うん。うん、
やっぱアニメファンでもすんなり、新選組よく知らなくてもすんなり入ると思います、絶
対。そうだね。
はい。
ぶっちぎれ、19ポイント、13位でございました。まあ、はい、他ね、異世界薬局、エンゲージキス、邪神ちゃんドロップキック。まあ、ドロップキックはこれ、だからクラウドファウンディングでね、作ることが決定したやつで、国さんがね、ちょっとコメントをいただいてて、
はい。
もしね、この達夫編集長が常々絶賛していた邪神ちゃんの新シリーズ、前シーズンの放送直後だったか噂になったクラウドファンディングでの制作はこれたのだろうか、
うん、
だとしたらいい意味で全然変わってないというのが素晴らしい、
はい、
いやクラウドファンディングとは全く別の制作だとしてもそれでいいのだ、変えたら別のものになってしまうのは当然、むしろ邪神ちゃんのようなアニメを見る人はそういうんじゃないというのを再確認することができる、実は時代の分水嶺作品かもしれないということでコメントいただきました。
いろいろとなんか、まあ、広報の人が頭いいのかわかんないですけど、いろいろ仕掛けてて、
うんうん、
今回コラボで初音ミクが、うんうん、なんか毎回出てくるんですけど、初音ミクが出てくるシーンだけをYouTube に切り抜いてアップしてるんですよ、公式が。
あー、なるほど。
違法アップロードに勝つって言ってるんですよ。
あ
ー。びっくりしたのは、なんかアニメ3話分ぐらいを100分割して一気に上げたんですよ。これも違法アップロードに勝つっていう。
なるほど。なるほど。
結構こだ、で、一番頭おかしかったのは、アニメ放送前に上げるっていうのが一回あった。いくらその手が早い違法アップローダーでも放送前は勝てねえだろうっ
笑うわ、やってるね、いろいろ。
やってみたいですね。クラウドファンディングもね、すごいです。
そうだね。みんなで作ってる感っていうのを最近のアニメでこう感じさせてくれる工夫がいっぱいある作品ですよね。
はい。しかもその北海道のね、あのコラボとかバックアップとかもあったりしてね。
そうそうそうそう。
はい。
そうだよね。鈴木さんは北海道だもんね。確かに。
そうですね。あの、ジャスミンちゃん役の。
はいはい。
はい。鈴木愛菜さんが、千歳市出身なんでね。はい、
そうそう、
はい。
アニ民謡。民謡歌ってたことだね。
はい。そうですね。
あとはね、そう、今回だから、なんか、キスをしてパワーアップするみたいなパターンも、なんか、あるよね。
そうですね。昔からありはした、わけでありますけど、やっぱ今回はそのね、フューチャーしてるエンゲージキスとかも。
エンゲージキスのキスがやらしすぎてさ、ちょっと俺引いたわ、なんか。ね、
やっぱ、その契約系、はやっぱああいうキスになってますよってことですよね。
主人公がほんとクズでさ、面白かったなぁ。
うん、
まあ、そんなところですかね。20位から11位でございました。
はい。
では、6位まで発表しちゃいましょうか、このままね。
はい。
10位。29ポイント。うん、異世界迷宮でハーレム。
はいはい。
9位。32ポイント。
うん、
メイドインアビス、烈日の黄金鏡。
なるほど。
8位、36ポイント。
うん、
働く魔王様2期。
はい。
7位、38ポイント。うん、それでも歩むは寄せてくる。
ほうほうほう。
6位、39ポイント。組長娘と世話係。
はい。
以上が10位から6位でございました。
うん。
そうですよね。もうこの辺は大体みんな点数入れてきてるところなんですけれども。
はい。
30ポイント以上ですからね。うん、
はい。
さあ、アッショミ先生、いかがでしょうか、これらの作品
は。僕は、組長娘と世話係はいいですね。
うん、
いいですね。これはぜひとも、やっぱこの熱持ち的なロリンピックの会長の、本当に動いてるのかどうかっていうのを。
そうですね。
も
そこはね。
そうなんですね。まあ、その、ヤクザの、まあ、組がありまして、
うん、
そこの、まあ、ちょっと、喧嘩っ早い、まあ、やつがいるんですけど、そいつが、組長の娘、小学生の娘の世話係を任されるっていう。
うん
っていう始まり方なんですけど、うん、このね、組長の娘さんっていうのはとにかく可愛い。
可愛いんだよなぁ。あれ可愛いなぁ。
もう、比嘉さんが知ってるかどうか、あとは。
比嘉が知ってたらどうなんだよ。
比嘉さんに届いているのかどうか。
でも届いてほしいね。
本当に、ね。まあ、声優さん、渡田美咲さんって方が、ね、まあ、結構商売ロック、あ、一個前にやった商売ロックのシリーズとか、とか、最近だと馬娘とかする方なんですけども、
はいはい、
その、僕の中ではそのなんか久野美咲さんって声優さんいらっしゃる。
ああ、はいはいはい。
あの方の次に出てくるこのロリ声声優という、
う
ん、あと別で長澤まりやさんって方もいますけど、
うんうん
渡田さんはちょっとロリ声筆頭声優になるんじゃないかなっていう。
八重か役のね。
はい。うん、素晴らしい。演技も素晴らしいですしね。
そうだね、うん。結構だから、なんかこう、ひな祭りとかちょっと前にありましたけど、はいはい、あれのバージョンの、その、主人公がもう女の子、超可愛い小学生っていう感じなんですけどね。はい、その、面倒見る若頭の霧島っていうのは、まあもちろんその低音ボイスでね、なかなかかっこいいんですけれども。
はい。
まあいつもはサングラスかけてるんだけど、なんかこう、なんだっけ、学校行くときとかは普通のメガネして、ちょっとイケメンキャラみたいな感じだった
り
とかもね、すごい良かった。
はい。やゆかちゃんが霧島のこと、霧島って呼んでるのもいいですね。ちゃんと。霧島って呼ん
で。そうね。お嬢っていうね。
ああいう関係性ってやっぱね、昔から、まあ、あったっちゃあったけど、やっぱ燃えますね。
うん、燃えるね。うん、でも、とにかく、この作品の生命線って、八重香が可愛いかどうかっていう、もう本当そこにかかってると思うんで。
めちゃくちゃ可愛い。
もう、ほんと、これ、可愛いだけで大正解だと思うんだよね。
はい。 あと、それと別で、第4話の意味のない特別編。
そうだね。
なんか第1話の冒頭と同じ入り方をしてて、
うん、
あれこれ再放送かと思ったら、
うん、
YouTuber になるみたいなこと。組の宣伝のために YouTuber になるって言われて。で、結局、ね、ま、アニメ特別編だってことがネタバラシあるんですけど、
うん、
この辺のアニメオリジナル回の脚本も面白かったので、
うん、
すごいいい作品ですよね。
そうだね。
うん、
以上が組長娘と世話係でございました。
はい。
じゃあ僕はね、それでも歩むは寄せてくる。
はい、はい、はい。
これもさっき言った、もう、いや、二人付き合っちゃえよパターンや
つ。はい。
まあ、将棋部、二人しかいない先輩、漆っていうね、先輩と、で、主人公の歩む。はい、がもうずっと将棋指してるんですけどね。歩はずっとうるし先輩のこと可愛いじゃないですか、とか、真顔で言うんだよね。
はい。
で、うるしは先輩、一年先輩なんだけど、なんかそういうのにドキドキしつつも、え、こいつどういうつもりなんだっていう。
ちょっとからかってきてんのかみたいな。
そうそうそうそう。で、いろいろこう、歩がもう恥ずかしいようなセリフどんどん言ってくる、きて、うるしは結構照れちゃうんだけど、歩が本当に自分のこと好きなのかどうかわかんない。でも一方で歩は、将棋で勝ったら告白するんだって決めてるから、絶対告白しないわけ。は
い、そうですね。将棋強いんですよね。
そうそうそう。
先輩は。
だからまあこの辺ももうかぐや様みたいな感じなの。もうどっちが先に告白するかみたいなチキン
ですよね。そうですね。なんか心理戦みたいな。
そうそうそう。ただまあ、その、将棋部にもちょっとずつね、人が関わってくるという、面白い作品かなと思いました。
アイムはちょっと部員増えて欲しくないみたいな空気出して。
そうそう、二人きりの世界でいいのにっていうね。
幽霊部員を連れてくるっていう、うん、頭のいい作戦。名前だけ貸してくれみたいな。
そうそうそう。
言わせて。で、これ作者があれなんですよね。からかい上手の高木さんとか、
うんうん、
前の句だと、くのいちつばきは胸の内とか。
そっかそっか。
山本先生なんですね。
山本、これはなんていうんだ、なんとら一郎。
これ、
マガジンで、マガジンで演奏してるんだね。は
い、すごいですね。こんな3作品直近でどんどんアニメ化される。
綺麗な。
すごいですよね。またそれぞれ女の子が全部可愛いし。
うん、そうそうそう。ただ本当に最初は歩とその漆っていう二人しか出てこない、すっごい世界を小さくしてきてくれてるんで、
うん、
めちゃくちゃ見やすいんですよね。で、うん、本当に一人ずつ、一話に全キャラ出すっていうんじゃなくて、ちょっとずつ世界が広がっていくっていうのが本当に情報が適度で、とっても気持ちいい作品でした。
はい。
あとは、働く魔王様2期、もうこれはもう誰が見たって面白いやつなんで。
そうですね。
で、メイドインアビスはね、倉田秀幸先生、はいはい、脚本ですけれども、これ本当に、他のさ、今のアニメっぽくない感じのね、流れの作品ですごい良かったな。なんかセリフ回しとかも非常に文芸的で良かったですし、
うん、
異世界迷宮でハーレム。まあ、これもまあ、言ったら、タイトル通りなんですけども。
そうなんですね。ナロー、まあ、いわゆるナロー系っていうか、うん、小説家になろうっていうサイトから出た小説なんですけど、
うんうん
まあ、本当に、ファンタジーとエロを両立させてる。
いや
皆さんもう想像の通り、ATX では無修正バージョンが
見れるという、ね。ああ、そうなんだね。それはすごいよね。
もう、フェミニストが黙っちゃいない作品。
いや、これは黙っちゃいないと思うね。
マジで。テレビ放送の日じゃないぐらい、うん、ATX 版はエロいらしいので。
そうなんだ。
はい。
いや、でもこれは見たくなったね。一層のことどんな感じなんだろうっていうのはちょっと見たくなりましたけど。はい、ただ、まあ、エロなくても結構面白いっていうか、ああ、そういうシステムなのねっていうのが、
うん。
わかりましたけどね。
一応、異世界転生ものっちゃ、転生ものみたいな感じではあるんですけど、
うん、
まあ、その転生先、は、割とその、まあ、奴隷制度みたいなのが、
うん、
はびこってる、結構、うん、結構暗い世界観である
んですけど。そうなんだよね。
いつもはその、美少女的な女の子たちをどんどん、ね、うん、奴隷として雇ってって。
ただ、ま、主人公はお金がないから、その奴隷を買えないと、じゃあお金を作るためにどうするのかっていうところで、じゃあちょっとダンジョン行かなきゃいけないよね、みたいなね。
最初そこから始まるのがすごかった。
うん、すごかった、すごかった。その世界の説明をね、ちゃんとしてくれてるっていうのが。手の込んだエロだなって感じだったよね。
本当。 手の込んだエロとグロを
やってね。ほんとそうだね。
3話ぐらいかけてましたもんね。
うん。
あの、最初の奴隷の子をや
った。そうそう。確かに、あの、エロってやっぱそこまで引っ張る力あるなっていう、
うん。
あるね。
ちゃんと主人公がね、ちゃんと、あの、そういう、思春期の高校1年生か2年生ぐらいの子だった気がするね、うん、確か、うん。はい。欲望に忠実なんですよね、だから。あとね。
それが良かったね。
はい。
というわけで以上が5位まででございました。では、一旦休憩いたしましょう。
はい。
熱量と文字数。
では、2022年7月アニメ新番組全部見てみた件、期待値ランキングトップ5の発表です。一作品ずついきたいと思います。
はい。
5位。41ポイント。40ポイント超えてきました。
そうですね。
3人がもう点数入れてます。チミも。
はい、はい。はいはいはい。
チミも。それは変幻自在に動き回る12匹の謎の生き物たち。彼らは地獄の使者と名乗る鬼の形相をした地獄さんと共に人間界に現れたチミ魍魎のことだった、うん。チミモと地獄さんがやってきた目的はなんと人間界を地獄にすることだった。ということで、しかし、あの、むつみ、はずき、めいと三姉妹が暮らすその家に、こチミモと地獄さん、まあ、諏訪部純一さん演じるね、地獄さんが、あ、まあ、同居するという、居候することになるというお話で。
はい。
まあ、とにかくこの、チミ魍魎、チミモたちがもう、すごい可愛いんですけど。
そうですね。マスマロみたいな体してる。
そう。最初、一匹だけ出てきて、このチミも、なんか可愛いっていう、そういう、ただの日常系アニメかなと思ってたら、
はい。
なんかもう一匹ずつ増えて、なんか最終的に12匹になって、この話どうなるのっていう。で、なんか最初はなんか誰かが捨てた、なんかペットなのかなとか、思って、一応飼ってたら、もう12匹。で、じゃあこの12匹どうやって、なんかこう面倒見るのと思ったら、普通に物食べるんだよね。
はい、そうなんですね。もう、いっぱい猫飼ってるのと一緒ですもんね。
そうそうそう。
ほぼ。
で、地獄さんっていうのも、なんか、来るんだけど、まあ、たまたま酔っ払ったその事情が、もうゲロをぶっかけちゃったりとかして、で、まあ、キックでやられたりとかして、まあ、コメディ展開だったんで、あ、こういう話の世界観なんだと思って。
はい、もう、単純にこれ、見たときに、最初の感想としては、放送時間間違えてんのかなとか、単純に、もう結構内容的には本当に、ね、テレビ東京だったら、ね、まあ、夕方とかに放送
する。そうだね。
だから NHK 教育とかでやってても、おかしくないような、絵柄のファンシーさもそうですし。
全く、その今のは、あの、いわゆる深夜アニメのトレンドにない絵なんで。
そうなんですよね。
まあ、びっくりしますよね。
ブラックジョーク的なものもない、別に。パロディ的なのも全くない。もう。ただただキャラクターの可愛さとか、絵柄の可愛さ。
そうだね。
など。いや、すごい、すごい時間にやってるなと思いますね。深夜1時半とかですもんね。
もう、これ、ほんとちょっと、今季一番度肝を抜かれた作品かもしれないな、はいはいはい、俺。
ほんとそうですね。チミムも、やっぱその、ね、あの、枕投げみたいに投げつけたい、使われたりとか、対して。
あと、普通これ、よくわかんない、こんな生き物出てきて、なんか、茶ダンスの奥とかに隠れるんだけど、普通に手で取りに行くっていうのも結構面白かったんだよね。
うん。あと、その、地獄さんっていうね、その本当に地獄から来た、あの、死者が、本当は人間界を支配するために生きてるんだけど、あんまりうまくいかない。
そうだね。
人間界にとりあえず生活してるっていうね。その、邪神ちゃんドロップキックでも、
うん、
なんか似たような感じあります。同じ。
あの、ケロロ軍曹パターンですよね。
はいはいはい。うん、地球の生活に慣れちゃって、普段は T シャツ短パンで生活してるっていう、あたりとかもね、可愛らしい。
可愛らしい。これは、すごいよね。どんな文脈で生まれてきた子なんだろうか。 まあ、とにかくね、このチミもまだね、見てない人は、とりあえず一回見てもらいたいんですよね。このふにふにしたチミもすごくこう可愛らしいんで、ぜひ見ていただきたいと思います。
なんかサンリオのキャラクターなのかなって最初。
確かに。いや、意味わからんわ、このアニメと最初は思ってね、結構ときめいたね。
はい、新鋭動画のオリジナルアニメなんですね。
すごいよね。はい、4位。
はい。
43ポイント。リコリスリコイル。
わ。
来ましたね。これはもう今期結構注目作なんですけどね。
はい、そうですね。
リコリスリコイルはね、ちょっと国さんからもコメントもらってます。
あ、やっぱり国さんですか。そう思いました、僕は。
はい。
やっぱり。
映画を極める異世界とアイドルの二大政党制の中にあって。あ、今二大政党制時代なんだね、アニメもね。
二名会を総括したん
ですね。確かに、映画を極める異世界とアイドルの二大政党制の中にあって、ひっそりと、しかし確実に、こういうの好きな人もいる的な要素である、美少女と鉄砲者。
うん、
で、なかなかに作品評価としては悩ましい形での公開となってしまったけれども、うん、マグブルのタクティカルトレーニングに含まれていた M4 系ライフルの利き腕を負傷した場合で行うマガジンチェンジの方法をアニメで忠実に再現して国の度肝を抜いたアンダーザドッグも記憶に新しい。おそらく本作もそのライン。なので国的には2話目でほとんど超能力者としての力を見せたヒロインの一人、千里の射撃術よりも、むしろ頑丈だけど体を隠すには高さが足りないもの、このスーツケースを使った非常に的確なバリケードシューティングを見せる井上滝奈さんに、どぎもどころか砂ぎも持ってかれました。でも、錦木千里さんは射撃能力よりも素晴らしいネオオカッパの持ち主、100点だと思うということで、はい、コメントいただきました。
途中ちょっとよくわからないカタカナがたくさん。
そうですね。マグブルのタクティカルトレーニングに含まれた M4K ライフ。利き腕を負傷した場合で行うマガジンチェンジの方法。なるほどね。
確かに銃出てきますからね。
出てくるね。
あの辺はやっぱ銃マニアの方は注目するんですよけど。
まあこれ東京の下町にあるワカフェリコリコというところで、カフェが受ける注文は美味しいコーヒーに甘いスイーツだけじゃない、ちょっとそこまでのお届け物から心細い夜道の送り迎え、ゾンビ退治から巨大怪獣、何でもお悩みご相談ください、お客様の困ったを何でも解決しちゃいます、皆様お待ちするのはいつもスマイル看板娘とクールで真面目な都心人、働きたくないちびっ子に結婚を焦るアラサー女子、そして店長は日本かぶれのナイスガイ、どんなオーダーもお任せあれという、まあ、番組紹介記事になっておりますけれども、
はい、
まあ、MX あるいは BS11 他で放送中でございます。
はい、
A1 ピクチャーズ制作でね、
ですね、オリジナルアニメで、
これもオリジナルか、
これだから本当に今期もオリジナルアニメの躍進がすごくてね、リコリスリコイルももう割と最初の方に設定は分かりやすく簡潔に言ってますので。
うん、そうだね。だから結構シリアスな作品なのかなと、はい、ガンスリンガーガール系なのかなと思ったら。
あ、らしいですよ、最初。
うん。
なんか、このアニメの企画立ち上がった時に、
うん。
もうちょっと世界観が暗めだったんだけども、
うん。
それだと今の世代にマッチしないし、
うん。
その世界観でガンスリンガーガールには勝てないからもうちょっと明るくしようってなったらしい。
ああ、そういうことなんだね。
はい。
それで結構なんかこう明るい作品になったけれども、割とやっぱりその戦闘技術は叩き込まれている少女たちっていうことだよね。
そうですね。で、全員女子高生っていうのはやっぱファンタジー感はありますよね。
うん、
その孤児で、
うん、
怪しまれないようにみんな女子高生が選ばれてるという。
そうだね。
ところとかも。
うん、でこの滝名っていう女の子がね、結構滝名視点で話が進むんだけれども、
はい、
この千里ちゃんっていうのがまあ割とこうすごい凄腕なんだけど、やっぱりちょっとそう組織の中からあぶれていて、この若羽で、ずっと働いているという、
ちょっと変わり者なんですよね。
そうそうそう、
滝名さんにちょっとだるがらみしてくる感じみたいな。滝名さんもクールだから、
うん、
ね、ちょっと、まあ、ツンデレとは言わないですけど、
うんうんうん、
なんかそこの、ここのコンビネーションももう素晴らしいですし。
そうだね。で、やっぱ滝名はやっぱ協調性が乏しいというか、はい、割とこう、うん、正論でね、はい、自分で勝手に行動しちゃうところがあって、結局このワカフェに流されてくるっていう。
ね、元のチームから外されて。
そうそうそう。ね、うん。これアクションもやっぱ素晴らしかったですね。
すごかったですね。ほんとさっき言ったあのスーツケースのシーンとかも、うん、確かに言われてみたらあったなって思いますね。
うん。もう国井さんはあそこで砂肝持ってかれたら
しい。砂肝持ってかれてるって、そういえば何すか？
どういう。ドギモ以上ってことだと思うんだけど。ドギモの最高形だと思うんだけどね。なるほどね。
という表現が砂肝だ。
あ、オープニングがクラリスさん、
ね。クラリスだ。ね、今期シャドウハウスもやってますからね、クラリス。
そっかそっか、すげえな。はい、まあ、以上が第4位でございましたね。はい、リコリス・リコイル。
はい。
そして、なんとその上2位が2作品、同率。はい。45ポイントで2つありました。
はい。
神くずアイドル。
はい。
そして、社員ポスト。
おお、アイドル作品。
アイドル作品ですよ。やっぱ二大政党制の中の。
あ、クニーさんの言う通りじゃないですか。
そうですね。いや、神くずアイドルと社員ポストというアイドルものが二つ同点で2位でしたね。
2位ですね、しかも。
はい。
ああ。
これはどっちから行こうかな。社員ポスト、じゃあ、アシトミ先生お願いできますか。
はい。まあ、社員ポスターはすごい分かりやすいものなんで、
うんうん、
まあその3人組アイドルがいるんですけど、
うん、
まあ劇、まあ、定期ライブって、まあ、定期的にやってる、ね、うん、あのライブハウスでやってるライブにお客さんが全然入らないので、事務所からその解散、あなたたちの解散をちょっと考えてるんだよね、みたいなこと言われる
ん
ですけど、
う
んうん、まあちょっと条件があって、何ヶ月後かにあの中野サンプラザ満員にできたら、解散は回避考えてあげるみたいな
こと。ね、3ヶ月後かな。9ヶ月で一番入れたのが37人とか言ってたかな。
うん、ね。あの、うん、いつも定期ライブをやってる、100人の定員もいつも満たすことができないぐらいの彼女たちに、うん、その、まあ、ちょっと無理難題とも思えることを突きつけられるんですけど、
うんうん、
そこに、新しいマネージャーがつくんですよ、うん、男性、
うんうん。
その人が来てからちょっとこの子たちの人生が変わるという。そのマネージャーにもちょっとした裏があったりとかしてっていう。
そうなんだよね。実はこのマネージャーが、人の嘘がわかるっていうね。
そう
ね。
特殊能力持ってっていう。
あ、国井さんからもコメントいただいております。
はい。
社員ポスト。1話だけで考えるなら今期一番フックが効いていた作品。
はい。
フックというより、ボクサー輪島のカエル飛びパンチに近い衝撃。何を言っとるんだ、これ
。思わぬ方向から来た。
作り手に頭脳派の匂いを感じる作品だ、
うん。
芸能の世界でヒットを目指すアイドルグループものには変わりないんだけど、うん、アニメ的な能力者がそのマネージャーになるというのが本作にある物語としての新鮮味。うん、
はい、
その能力とはどうやら相手の発言が本心か建前かの見分けがつくというものらしく、これなら海戦山戦の芸能界では非常に有効な能力だけれども、一目で嘘を見破れるというのは組織の中で生きるには辛いとも感じている男性が、本心から私はアイドルになるんだと言い切った鳴かず飛ばずの地下アイドルの一人に興味を持ってマネージメントプロデュースに乗り出すという第1話。そのグループのメンバーである他の2人は嘘とはいかないまでも、私も絶対アイドルになるという言葉が実は本心ではないと彼に見破られてからのスタート、
うん、
というのはアイドルものにはなかった導入部ではないだろうか。かなり面白いとコメントいただいております。
そうね、今国井さんもおっしゃったその3人組アイドルで1人はもうまっすぐなんですけど、他の2人はちょっと嘘ついてるっぽい、
うん、
そのマネージャーからしたら、体が光って見えるんですよね。
うんうん、嘘をついてる人は光っていると。
そう。まあ、嘘ついてるというか、その、多分自信ないんだろうな、みたいな。
うん、
3人中2人自信ないみたいなところから始まるのが、
うん
うん、あ、これちょっと面白そうかも。
そうなんだよね。で、やっぱ、マネージャーやる、引き受けるって決めた理由は、やっぱ輝かなかったからっていう。
はい。
ね。
で結構この作品もなんかあのメディアミックス作品らしくて、
うん、
あのコナミデジタルエンターテインメント、
コナミ
ね、あの作品があって、まあ、小説とか漫画とかもすでに出てたらしいんですけど、
なるほど。
で今アニメで今度ゲームも作る予定らしいんですけど、
あの
ゲームを手掛けてるのが、あの石原さんという方で、
はい、
まあ、格闘ゲームのギルティギアだったり、今はコナミにいるので、ラブプラスとかを手掛けてた方。
え、そうなんだ。
なんですけど、
うん、
この方が手掛けてて、まあ、その、多分アイドル好きというところを結構詰め込んでる作品みたいでして、
うん、
まあ、現実と虚構のちょうどいいところを。
なるほど。
まあ、多分一番、この作品で如実にあるのは、
うん、
超人気のソロアイドルがいるっていうストーリーが、
うんうん、
今の時代ではあんまりない。
そうだね。
だと確かに松田聖子さんだったりとか、うん、まあ、新しめだと松浦彩とか、
うん、
めちゃくちゃ売れてるソロアイドルがいて、
うん、
でそのアイドルに憧れてアイドル始めた子たちっていう、
作中だと大橋彩香さんが演じているキャラクター、
ね、そうですね、
ホタルさんっていうね、うん、
その子に憧れた子たちがアイドル始めてるっていう スタートあたりは、
うん、
まあ、ちょっと今っぽくはないんだけども、まあ、王道っちゃ王道、
うん、
グループアイドルの活動は、リアル感じですね、
うん。
今の地下アイドル、うん、グループですからね。
そうだね。
はい。
だからなんかちょっと前のクールパリピ孔明、
はい、
がやっぱり優秀なマネージャープロデューサーとして、その、うん、アーティストを育てていくっていう作品だったんだけど、
はい、
構造としては同じような感じもするんだが、やっぱりマネージャーにその能力があるっていう、うん、超能力があるっていうのが、
う
ん、まあちょっと面白くて。
ね、
1話はとにかく、まずレッスン見てからやるかどうか、マネージャーやるかどうか決めてくださいっていうシーンがあって、
はい、
で実際その、レッスンするんだよ。
はい、ダンスをね。
そう。で、黄色い髪の女の子が、まあ、とにかく、こう、なんていうのかな、
ちょっとダンス遅れちゃうっていうか。
そうそう、女王様キャラというか、その、ちょっとツンデレっぽい感じのキャラクターなんだけど、ダンスが下手なんだよね。
はい。
でその下手っぷりが、本当にリアルなんだよね。
そうなんですね。なんか本当つまずいて転ぶとかそんなんじゃなくて、
うん、
他の子より遅れるっていう。
ちょっとずれてるっていうね、
はい。
音感がないとかリズム感がないみたいなのを、まあ、そこで表現してるんだけど、そういうところも結構リアル路線だっていうので感心しましたね。
あと会話とかも普通に面白いですよね。
あの
キャラクター同士の会話も、
うん、
めちゃくちゃなんか綿密な台本。感じで。でも不自然じゃないというか、なんかねちっこくはない、セリフ回しで。
そうそうそう。あとね、俺ね、個人的に、この芸能事務所の社長、女社長がすごいタイプなの。
はいはいはい。
なんでかなと思ったら、なんだろう、普通に、まあ、部下であるね、このマネージャーのこと、君って呼んでたりとかする。やっぱり、ね。
はい、
君って自然に言える女いいなっていう。うん、これは素晴らしかったっす。
解散考えてるんだよね、もう笑いながら言ってます。
そうだね。
ガリ言動的なポーズ、笑いながら言ってますもん。この作品確かにね、アイドル好きの趣向もかなり詰まってるなっていう点で、
うん、
ちょっと
そうそう、
これもちょっと予想外っていうか。
だった。これは結構びっくりしたね。
日テレのあの枠ですよね、確か、うん、火曜日深夜の。
はいはい。だから男枠だったよね。昔は男枠、マッドハウス男枠だったの。
前期だと友達ゲームとかやってた。
そうそうそうそう。
あそこで、急にアイドルものという。
やり始めましたよね。
うん、
以上が45ポイント社員ポスト。そしてもう一作品が神クズアイドル。
はぁ、あ。
クズアイドルに神降臨。ドタバタアイドル憑依コメディ。神クズアイドル。顔はいい、しかし歌わない、踊らない、ファンサービスは全くしないというやる気のないクズアイドル。仁淀優也。金のために芸能界に足を踏み入れたがあまりの熱意のなさに首を宣告される。そんなある日、出会ったのは神アイドル、最上朝日の幽霊。正体、正反対な二人がタッグを組んで目指すはアイドル界の天下一。この夏期待の無気力クズアイドル、仁淀優也から目が離せないということで、神クズアイドル。この作品は、そうなんですよね。伝説、すごい人気の女の子アイドルがいたんだけど、ちょっと事故で亡くなってしまって、
は
い、で、ずっと、ただ幽霊としてこう、浮かばれずに、ライブハウスにいるんだよね。
そうですね。ずっとやっぱ、うん、もっとアイドル続けてたかったっていう見えるから、うん。
で、主人公は男のアイドルなんだよね。しかも二人組、はい。僕はね、ここが結構大事だと思って、
うん、
やっぱアイドルものやるってなると、やっぱりどうしても女の子の地下アイドルで5人組とかやらせがちかなと思ったんだけど、はい、まず男性アイドルで、しかも2人のもうアイドルグループっていうことでしたよね、はい。で、それがやっぱ情報が多くなくて、秀逸なところで、で、やる気のない主人公に、その、パフォーマンスの時だけ、憑依することを、まあ、許してね。で、客前ではすごく神のようなアイドルになれるっていうところで。
ファンサービスも満載
の。そうそうそう。で、そこでやっぱその幽霊とその男性アイドルの二人が、やっぱり利害が一致して、まあ人気を博していくっていうところを、まあ、このなんかこう入れ替わりの面白さで、男性アイドルっていうところがやっぱり、面白かったかなと。もうこれやっぱ女アイドルだと成り立たないと思うんだよね。
まあギャップの面でも結構やっぱ、うん、ね、ありますよね。男性と女性。
うん。
うん、僕はニオド君にもともとついてるファンの子たち好きなんですよ。
ああ、わかるわかる。全然そのファンサービスもできない頃のニオド君のファンが、もう本当になんかこう、うん、もう茨のさ、
本当もう多分ファン比率で言ったら多分9.5×0.5 でその同じユニットでジングスで活動してる吉野和樹くんの方が大人気で、うん、もう仁淀くんのファンなんているのかっていうぐらい、まあ
3、4人ぐらいなんだよね。
もう仁淀くんのファンの子たちは、いや仁淀くんはもういてくれるだけでいい、存在が好きだからっていう、
で信者がいる。そう、うちわかなんかにさ、ニオドくん目開いてとか書いてあるみたい
な。本当、実際にもやっぱその、まあ、AKB とかそういうグループアイドルにも、うん、その、握手会の、その、塩対応の感じがいいとかで人気の子とかもたまにいらっしゃったりするじゃないですか。
こびてないっていう意味でね。
は
い、
そうですね。なんか、あえてそのなんかし、なんかその、うん、その、ファンサービスしてくれないところが逆にいいみたいな。
うん、うん。
で、その子たちが、その、ニオド君に、その、朝日ちゃんが乗り移って、ライブでバリバリ歌ったり踊ったり、客席に目線配ったり、投げキスしたり、そのを見て、衝撃は受けるけど、そのニオド君もいいってなるっていう。もう、ニオド君が何してくれてもいいっていうゾーンに入ってるあたりが。
これ、ファンの鏡だよね。
本当そうだと思います、ね。
なんか、元々のニオドくんも肯定してるし、新しいニオドくんも受け入れてるっていうさ。
そうですね。すごい、ね、なんかレアなもの見れたみたいな、転換する能力がもう備わってるんですよね。
いや、あのファンが実は面白いよね。
そうなんですね。で、やっぱりその、ニオドくんがファンサービスとかが、ね、まあ、その、朝日ちゃんが乗り移ることによって、
うん、
まあ、パフォーマンスとか、ファンサービスとかが、を増やしたことによって、ニオドくんファンもちょっとずつやっぱ増えてきて、
うん、
ってところもあり、でも基本ニオドくんは働きたくないっていうスタンスを貫き続けてるのが今後どうなっていくのかっていう、とこ楽しみです
ね。うん、そうですね。これも面白いコメディ作品ですね。
はい、
あと、この最上朝日さん、まあ、遠山奈緒さん演じてる朝日ちゃんっていうのがすごく可愛い子で、
はい、
でやっぱちゃんと幽霊なんで、若干足の方が半透明なんだよね。
うん。
なんかそこら辺も細かくて面白かったな。うん、
浮いてるアイドルですね。
そうですね、浮いてる。
浮いてるヒロイン。前熱文字で言った
とさ。そう。はい、そして、1位。
あ、どうした？
58ポイント。
え？ちょっと待ってください。58？
もうだから、これは、もう2位が45ポイントなんで、ちょっともう、みんなが面白いっていうのはもう共通してるってことだね。
やばいですね。前回、スパイファミリーが59とかだったんで。
そうそうそう。もうかなりそれに近い。
わ、やばいな。
異世界おじさん。
わ、来ました。
異世界おじさん、面白いねー。
はい。
2017年秋、17歳の時にトラックにはねられ、それから17年の間ずっと昏睡状態だったおじが目覚めた。病室を訪れた老いの高文が目にしたのは意味不明な言葉をつぶやき、異世界グランバハマルから帰ってきたと話すおじの姿だった。 おじさんは頭がおかしくなっていた。絶句する高文だったが、おじさんは異世界にいた証拠を見せると言って魔法を使う。おじさんの力を金に変えて食っていこうと心に決めた高文は、身寄りのない彼を引き取りルームシェアを始めることに。おじさんとの生活の中で聞かされる異世界での冒険談と溢れんばかりのセガ愛、孤独で過酷なおじさんの反省に時には歓喜し、時には胸を痛める高文。動画配信業に勤しむ世代の離れた男2人、団地の片隅にて繰り広げられる新感覚異世界コメディー、ということで、おじさん小安さんですね。で、高文を福山潤さんが演じていらっしゃいます。いやー、しとみ先生、これは面白い作品ですね。
これ、そうですね。まあ、今期も、異世界ものっていうのがもう、ありすぎるぐらいあると。
まあ、さっきも国井さん言ってましたけど、こう、異世界とアイドルの大正統制、まさにトップ3、異世界とアイドルだったもんね。
もう、異世界のこと知りすぎて、逆に異世界のこと異世界だと思ってないぐらい、多い。
多い。
ですけど、この作品は、その、異世界に突っ込ませるみたいな。
うん。いや、そう、だからね、この作品はまず一番大きい工夫として、異世界ものってやっぱ異世界に行くんだけど、
うん、
この作品はやっぱ現実世界がベースになってるってことなんだよね。
異世界から帰ってきてる
んだよね。そうそうそう。だ、異世界から帰ってきたおじさんに現実世界で異世界の話を聞いていくっていうところがまず大きい設定で、で、またそのおじさんが17年前からこう時計が止まってるんで、とにかくなんか当時セガに対して傾倒していると。で、そのセガに対する愛がものすごいっていうのも、まあ一つコメディの要素入ってきてるよね。で、
前年よりちょっと前ぐらいの。
まだそのツンデレっていう概念が、まあそんなにこう、固定化してない2000年ぐらいの設定なんで、そのおじさんが異世界に行ったのが。まあなんでおじさんが異世界で出会ってる女の子たちがツンデレなんだけど、おじさんがそれに全く気づいてなかったみたいな。
そこもすごいんですよね。
そうそうそう。
よくできて、そのよくラノベ主人公にありがちな、超鈍感とか、そういうとこじゃなくて、そもそも知らないっていう、ツンデレというものを。
よく考えたよな、この設定。で、じゃあ、現実世界戻ってきて何すんのって言ったら、YouTube 始めるっていう、ね。これも今っぽいなと思って。
で、異世界で取得した魔法を動画で撮ったらバズるんじゃないかって。
200万再生とか。面白いよね。
でも設定が2017年頃だったので、
うん、
利益化のルール変わるっていう話がリアルでしたよね。
そうだね。
登録何人以上、再生時間何時間以上
に
変わりますみたいなので、まずいまずいどうしよう、無職になっちゃうって、なるあたりとかも。
すごいよね。
だこの辺は現代なんですけど、
うん、
でやっぱ異世界の話を、があっての現世。ところが、なんともうまいこと噛み合ってるというか。
これ、だから、どうなんだろうな、その、まあ、原作はほとんど死んでる先生。
ほとんど死んでいる先生ですね。
ウェブコミック、アパンダというところで連載しているらしいんですけれども、ね、どれだけこう、今、2022年にこう近づいてくるのかね、この後。
どうなんですかね。まあ、基本でも異世界の思い出話はやってるんで、まあそことか、あと、やっぱりさっき言った17年の間の、変わった出来事で、そのギャップで笑わせるみたいな。
だからこれ、2クール目とかに3クール目とかもしあったらね、なんか2人でもう一回異世界行っちゃうみたいな。面白いなぁと思うんだけどね。うん、
いや、本当に、ちゃんとヒロインたちがしっかりと、テンプレのツンデレで書かれてる。好感持てる。
そうだね。ほんとテンプ、ちょっと古いなっていうのも、なんか、納得させられるっていうかね。この設定によって。
ヒロインの声優さんたちも、その、新進気鋭の若手とかじゃなくて、ね、ちゃんと小松春香さんとか、なんですよね。
三河子とかね。ゆうきさんとか、豊崎さんとか。
う
ん、
ちゃんと、王道をやってくれる方々。
うん。
そうね、あとやっぱ主演が小安さんっていうのも。
いやー、ほんと、おじさんをね。
おじさんなんですよ。やっぱ異世界ものの主人公はやっぱ若い男性っていうイメージがもう、やっぱりこの異世界おじさんっていうタイトルでも分かる通り、ガラッと変わるという。で、しかも見た目があんま変わってないんですよね。
そう。
からもうすでにおじさんの見た目が完成。
もうなんか、最初からオタク ぽい感じなんだよね。ああ、背が好きな人っぽいなっていう感じでね。
なんか小安さんがこの作品のまあ主演決まったことに関して、
うん、
ようやく異世界ものの主役ができると。だって自分、異世界にもともといた人の役ばっかだし。
ああ、なるほど、なるほど。
ことをおっしゃったらしいんだ。そう、転生した異世界にもともと住んだと。そうか。人っぽい声。
なるほど、なるほど。確かにな。福山さんと小安さんのね、この掛け合いというかね、ちょっと漫才っぽい感じのもすごい面白いね。ね、はい、これは福山さんすごいな。というわけで、まあ、これは、やっぱ誰しもがね、ちょっと見るべき作品かなと思います。
はい。
1位58ポイント、異世界おじさんでした。
はい。
2022年の7月アニメ新番組全部見てみた件順位をおさらいすると、1位が58ポイント、異世界おじさん。
はい。
2位、同率45ポイント、神くずアイドル、シャインポスト。4位43ポイント、リコリス・リコイル。5位41ポイント、チミモ。ここまでが40ポイント以上。6位39ポイント、組長娘と世話係。7位38ポイント、それでも歩むは寄せてくる。8位36ポイント、働く魔王様の2期。9位32ポイント、メイド・イン・アビス、烈日の黄金宮を。ここまでが30ポイント以上ですね。10位29ポイント異世界迷宮でハーレム、以下11位以下はママ母の連れ子が元カノだった28ポイント最近雇ったメイドが怪しい27ポイント、19ポイントが3作品ぶっちぎれ異世界薬局エンゲージキス、16位邪神ちゃんドロップキック X、シャドーバース16ポイント、
はい、
18位、15ポイント、笑うアルス、アルスノトリアス、19位、14ポイント、プリマドール、20位、13ポイント、オーバーロード4という感じでございました。国さんからも、いただいております。まず、この7月放送の全体的な感想。
はい、
ただ一言。坊山直、これに限る。これに限る。ということでいただいておりますけれども。
確かに大活躍ですけど。
大活躍ですね。
魔王さんもそうだし。
うん。
ね、神くずも。
神くずアイドルも、もがみさんね、そうですよね、朝日ちゃん。異世界おじさんにもコメントいただいておりました。謎が謎を呼んでいた原作の実写 CM。その謎を解くかのごとく、満を持してのテレビアニメの放送スタート。1話からしても面白い。物語としては基本的に異世界ではなく剣と魔法の国へ20年ほど前に召喚されて凄腕として生きてきた超能力者が2017年の日本に無事帰還して時間と能力のギャップをあくまで男2人のダベリとしての日常会話で笑わせるというもので当然のようにそこかしこにオタクならではの単語が散りばめられているがそれらは懐古趣味でも単なるパロディーでもなくむしろリアリティの強化のための手法であってきちんと笑える会話になっているところがこの作品のすごいところリアリティが根底にあるのでこういう人いるよとかいやこれ俺だよな、うん、とことさら強く共感できるようになるのがすごいし見ていて楽しいラブコメ視点でも面白さは秀逸でストイックなのか鈍感なのかはたまた猜疑心が強いのか好意を見せる異世界超絶美女たちに目もくれていなかったおじさんに対して同居人の高弘くんとの対比がこれまた絶妙明らかにグイグイ押してくる幼馴染の女性への対応を見るにつけおじさんと高弘くん血つながっている感じあるわーと画面を見ながら大笑いできるのだ、
うん、
笑えて楽しい日本初異世界帰りの極上シットコンということでコメントいただきました異世界おじさん、
はい、大絶賛
大絶賛ですね、こんな20位まででございましたけれどもそれではちょっとね視聴者の皆さんね熱文字記者の皆さんの、割と見てみた件今回もエピーロ記者がまとめてくださったんでその結果音声いただいておりますんでじゃあ聞いてみましょう、
はい、
熱文字
2022年夏クールの新番組割と見てみた件結果報告です。皆さんごきげんよう、エピーロです。今回もですね、リスナー版の期待値ランキングを新前件に合わせて開催しました。 今回も投票していただいた方、参加していただいた方、ありがとうございます。通常版68名、特別版14名の計82名の方に今回は参加していただきました。ありがとうございます。ちなみに女性の参加者は全体の 20% ということで、まあ、大体これぐらいで推移していますね。で、通常版と特別版2つあるんですけれども、通常版の方では10作品以上の、テレビアニメーション、夏クールのテレビアニメーション第1話を見た方に参加していただいて、1位から5位まで5作品投票していただいています。1位が5点、5位が1点で集計しています。特別版では40作品以上の第1話を見た方に20位までを、1位が20点、20位が1点で集計しています。特別版の1位から5位の結果は通常版の方に組み込んで全体のランキングとしています。というのは説明ですね。レギュレーションです。それではね、早速通常版から行きましょう。82名による全体のランキング結果です。全員が1位に投票した場合、満点は410点です。1位244点62票獲得、異世界おじさん。2位237点62票リコリスリコイル。3位121点38票メイドインアビス、烈日の黄金鏡。これが1位から3位までです。1位が異世界おじさん、2位がリコリスリコイル、3位がメイドインアビス、テレビシリーズの第2期ですかね。続いて4位以下、4位99点夜更かしの歌、5位3作品34点オーバーロード4、組長娘と世話係、シャドウハウスセカンドシーズン。8位33点神くずアイドル、9位32点ルビー氷雪帝国、10位27点異世界薬局、4位夜更かしの歌、5位オーバーロード組長娘と世話係、シャドウハウスセカンドシーズン、8位神くずアイドル、9位、ルビー、10位異世界薬局となっています。11位21点エンゲージキス、12位20点笑うアルスノトリアスン、13位18点幽霊デコ、14位16点異世界迷宮でハーレムを、15位15点連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ、16位14点てっぺん、17位13点3作品ぶっちぎれ、ママ母の連れ子が元カノだった、ラブライブスーパースター第2期、20位12点4作品黒の召喚士、社員ポスト、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか4、新章迷宮編、星のさみだれ。以上が11位から20位までです。エンゲージキス、笑うアルストノリアスン、幽霊デコ、異世界迷宮でハーレムを、ルミナスウィッチーズ、てっぺんぶっちぎれ、ママ母の連れ子が元カノだった、ラブライブスーパースター、黒の召喚士、社員ポスト、ダンマチ、星のさみだれです。以上、通常版1位から20位までですね。続いて特別版、こちらは参加人数が14人で、満点は280点です。1位2作品250点14票獲得、異世界おじさんリコリスリコイル。3位167点メイドインアビス烈日の黄金鏡。1位が2つで、異世界おじさんとリコリスリコイル、3位がメイドインアビス。4位以下は、4位162点夜更かしの歌、5位126点神くずアイドル、6位114点幽霊デコ、7位108点シャドウハウスセカンドシーズン、8位103点ルビー氷雪帝国、9位102点星のさみだれ、10位97点エンゲージキス、4位夜更かしの歌、続いて神くずアイドル、幽霊デコ、シャドウハウス、ルビー、星のさみだれ、エンゲージキス。 11位、84点、オーバーロード4。12位、82点、異世界薬局。13位、81点、ようこそ実力至上主義の教室へ、セカンドシーズン。14位、76点、金装のベルメイユ、崖っぷち魔術師は最強の薬剤と魔法世界を突き進む。15位、75点、異世界迷宮でハーレムを。16位、72点、チミモ。17位、71点、シャインポスト。18位、70点、組長娘と世話係。19位、69点、プリマドール。20位、68点、邪神ちゃんドロップキック X。以上が特別版でした。ですね。毎回の傾向でもそうなんですけど、通常版と特別版で、まあ、上の方はですね、そんなに変わらないんですね。今回も、異世界おじさん、リコリス・リコイル、メイド・イン・アビスがトップ3でした。で、通常版の方がですね、被ることが多いというか、同じ順位、同点で同じ順位になるというケースが、まあ、多いんですけれども、今回もね、20位が、4作品通常版であったりとか、まあ、そういう感じで固まってはいますけれども、そうですね、通常版と特別版で、違うところといえば、特別版でですね、14位に金装のベルメイユが入ってる。これまあ、なんですか、異世界のおねしょたものみたいな感じですかね。悪魔を呼び出してしまってると。だからなんかその、小林さんちのメイドラゴンでもありましたけど、なんかそういうね、ルコアさんと翔太くんみたいな、ああいうこう割と、テンプレートをきちんと踏んでるおねしょたものみたいな感じがします。結構ね、僕も好きですね。おねしょたものが特別好きっていうわけではないんですけど、この作品はなんか、おねしょたものを除いてもなんかすごく見やすくて好きです。あとはですね、通常版では、ラブライブスター、ラブライブスーパースターの第2期が入っていたり、しますね。なんか人気作が、の第2期が入ってると。それから、あと、特別版の方ではですね、ギリギリ邪神ちゃんドロップキック X が20位に滑り込んでるとかね。なんか、割とこう、第1期の頃から、いろんな仕掛けを、その作品以外のところの宣伝での仕掛けをしてるっていうイメージがあって、VTuber 化してみたりとか、今回は、切り抜き動画をね、公式がバンバン上げて、まあ、その違法動画に対抗してみたりとかね、そういう仕掛けをね、いろいろしているなぁという印象があります。そんなところですかね。またいろいろ、感想はあるかと思いますけれども。ランキング以外はですね、二ついつもアンケート取っていまして、一つがサイド A の1位予想です。編集部の、サンキュー多層さんと、クリーンサクヤさんと、アストミシンゴさんが何を1位にするのかっていうのを予想するところですね。で、今回一番多かったのが43票ということですね。まあ、参加者の半数以上の票を集めたのが、異世界おじさんです。通常版特別版でも1位ですし、予想でも1位だということで、まあ、完全制覇ですかね。確かにこうオタクに刺さらないわけはないみたいな、そういう感じはしますけどね。ギャグとしてもね、面白いですし、ギャップのね、そのなんか時間が、15年間の時間がずれてるっていうところのね、なんか面白さもありますし。原作もね、すごく人気でっていうね、満を持してアニメ化っていう感じですけど。続いて19票がリコリス・リコイル。こちらもですね、ランキングでも両方2位かな。特別版では同率1位ですね。SAO、ソードアートオンラインの、まあ、絵を描いてたというか、その責任者、創作画監督、キャラクターデザインをしてた方ですかね。足立、下の名前が出てこないんですけど、いいか。 人の監督作品ということで、なんかね、絵も含めて、なんかいろんなもののレベルがめちゃくちゃ高いというかね、脚本も、会話のね、なんか、テンポとかね、そういうもの全部含めて、すごくレベルが高くて、見やすくていいな、みたいなのが個人的な感想なんですけど、その次がですね、まあ、4票で、夜更かしの歌。それから3秒で、それでも歩みは寄せてくる。2票で、ママ母の連れ子が元カノだったと、チミもが入ってます。まあ、でも、異世界おじさんとリコリスリコイルのどっちかっていうのが、まあ、リスナーの予想ですね。もう一つアンケートを取っているのが、春クール、まあ、全クールに終了した作品の1位です。最多がですね、15票で、スパイファミリー。うん。まあ、そうっすよね。めちゃくちゃ話題になってましたしね。内容も面白かったですしね。続いて10票獲得している作品が2つあって、1つ目が、かぐや様は告らせたい。もう1つが、パリピ孔明ということで、まあ、こちらもね、なんか人気作というか話題になった作品ですよね。かぐや様はもうずっとね、第3期ずっと面白いっていう感じですけどね。続いて6票で、街角魔族2丁目。5票が3作品あって、コミさんはコムショーです、2期。バーディーウィング、ヒーラーガール、ですね。という結果でした。バーディーウィングはね、なんかそのアニメっぽいというかね、ちょっと昔のアニメっぽいというかね、なんかそういう感じもあって、こう、刺さる人にめっちゃ刺さってる感じしてましたけどね。結果は以上です。今回も参加いただきましてありがとうございます。コメントはですね、今回も一応全部読んで別の音声にしようかなと思っていますが、まあ、配信されるかどうかはね、編集長の、まあ、が決めることなので、まあ、とりあえず撮って送ろうかなと思います。はい、来期も引き続き行う予定でおりますので、ご贔屓のほどよろしくお願いいたします。それでは編集部にお返しいたします。ごきげんよう。
熱量と文字数。
はい、ということで、リスナー記者の皆様ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、というわけで、やっぱり異世界おじさん強いね。
強いですね。まんまと1位でしたね。
我々も1位なんで、もうこれ完全優勝ですね。
はい。
これはもう面白いもんね。
そうですね。本当さっき言ってましたけど、オタクに刺さらないわけがない。
そうそうそう。
いやところですもんね。
まあ、あとはもう本当どう展開してくれるのかっていう、そこだけだよね。
はい。
まあ、我々としては、そうですね。まあ、リコリスイコイル、4位でしたけど、まあまあでも、神クズアイドル、シャインポスト、リコリスリコイル、チミモっていうのはもうほぼ同じ点数みたいなとこありまして、
うん、はい。
チミモが意外と入ってなかったね。
そうですね。まあ、見逃してるだけだと思いたいんですけど、
ね、そうだね。これはちょっと絶対見てもらいたい作品なんだけどな、は
い、疲れてる人ほど見てほしいです
。疲れてる人ほど見てほしい。確かに。
いや夜更かしの歌とかそういうのは触れてなかったですね。
そうなんだよ。これね、これでも結構点入ってたよ、我々も。
はい。
あと、金層のベルメイユね。
そうですね、本当にだから20位以下も結構団子が。
そうそう。ね、ずっと団子、幽霊デコとかルビーとかまで団子かな。
はい。
まあ、幽霊デコもね、その、湯浅監督、うん、まあ、監督自体はしてないけれどね、はい、原案に入ってますし、うん、佐藤大さん入ってましたね。夜更かしの歌も、かなりね、リアル路線というか、
夜更かしの歌っていう、クリーピーナッツの曲から、うん、添えた作品っていうことで。
すごいな。
で、漫画になって、それがアニメ化して、エンディングテーマに夜更かしの歌使われるっていう、
ね。あ
またね、これ変わった形の作品ですけども。うん、
さあ、なんか語り漏らしはあるかな？
20位以内のやつ。
あ、ね、じゃあ、クニーさんありますね。はい、エクストリームハーツ。
あ、
やっぱり出てきたアイドルだけど、歌と踊りよりも、スポーツの勝敗で優劣を競い、勝ち残ったらご褒美として歌と踊りをステージでという馬娘スタイル。
はい。
多種多様な競技に合わせるための数合わせの臨時メンバーが現役アイドル顔負けの美少女アンドロイドというおまけ付き。さて、この作品は見せたいのは女の子か、それとも競技か、どっちだということでコメントいただいておりますね。
すごい欲張りな作品だと思ってます。美少女もそうですし。
全部入りかよ。
歌も。しかもそのエクストリームスポーツってのもなんかそのパワードスーツみたいな的なやつを身につけてやるスポーツのこと全般を指してて、競技がサッカー、バスケ、野球、いろいろあるっていうあたりが、めちゃくちゃ全部盛りだなって。
そうだね。
思ってて。
脂っこくて面白いね。
そうです。魔法少女リリカルナノハシリーズ書いてた都築先生が、
ね、なるほど。
ね、あの本書いてますね。はい。
僕はね、異世界薬局。
薬局、はい。
まあ、これは13位ね、19ポイントで入ってましたけど、
はい、
これは、やっぱり、異世界もので、
うん、
で、やっぱ研究者が転生してるんだよね。
はい、
なんで、薬って、なぜかこう転生先が、その、薬に携わる名門の、うん、家で、
はい、
でそこの息子に、まあ、転生するんだけれども、まあ、雷に打たれてちょっと人が変わったという体になってるんだよね。
はい、
これが結構面白いのは、こう、物質の構成が分かったら、それを物質化できるっていう能力を持ってるっていうことで、うん、まあ、科学の知識があればより楽しめそうなんですけど、まあ、科学、僕全然分かんないんですけど、なんかこれはこれでなんか結構面白かったなっていう。なんか、やっぱ異世界の中でも、その、薬剤師にやっぱ優劣みたいなのがあって、でもその薬剤師の中でも突き抜けたその能力を発揮するにはやっぱ現実世界での知識のバックボーンがあるっていうことが結構重要だったっていうことが、割とこの作品面白くて、割とね、地味に全員点数入れてるんだよね。
そうね。主人公がその少年、生で少年の見た目なので、
うんうん、
詳しすぎるその薬学知識を披露すると、周りの大人たちがみんな怪しむ。
うん、そうそうそう。
ちゃんとした理屈言ってんだけど、うん、その世界では、その薬をまだ作る技術みたいなのがまだ見つかってないっていうことらしいので、
うんう
ん、なんか、ちょっと危ないやつ扱いされるみたいなところも、うん、面白いですね。
そうだね。
もう
僕、
はい。
どうぞ、明日
の店です。笑うアルスノゾリアスン
が、はいはいはい、
ずっと不思議で、
うん、
まあ、見逃せない状況になってるんですけど、もともと多分これゲームか何か、スマホゲーム、
うん、
あれ確か原作らしいんですけど、うん、完全にその二つの世界が同時に進んでて、
うん、
それがまだ交わってないみたいな作りになってるんですよね。
うんうん、そうそう
なんか魔法みたいなのがまあある世界で、
うん、
天空に浮かんでる学校かなんかで学んでる女の子たち、
うんうん
の、ま、日常パートみたいなのがあるのかと思いきや、急にガラッと絵柄が変わって、もう男臭いもう騎士団たちが何かを探し回ってるみたいなシーンに切り替わって、
うん、
もう本当に別のアニメ急に始まったのかな
って
変わるんですよね。
びっくりした。
で、この男たちが探してるのは、どうやらその美少女たちが、生活とか学校とか、学んでいる、そこにちょっと関係があるっぽいぞっていうところでずーっと、
うん、
まあ、平行じゃないですけど、どこで交わるんだろうっていうワクワク感がすごい作品です。
確かに。
今のところまだ意味は分かってないんですけど。
でもずっとやっぱ続きが気になるよね。
そうなんですよね。
期待値は高まる。
はい。
うん。これはちょっと面白い作品ですね。
はい。
というわけで、まあ、まだまだね、いろいろ喋りたいこともあるんですけれども、今期も割と、なんかこう、見たい作品が豊富にあって面白かったなと。
はい、ありますね。
ところ。
まだ始まってないのがこれでまだあるっていうのがすごいですね。
そうだよね。
うん。僕はもう仮面ライダーダブルは見てたので、フード探偵は楽しみですね。うん、
ああ、なるほど。
仮面ライダーダブルの、まあ、アニメみたいな。ね、この十何年の時を経て、急に、ね、うん、楽しみですね。
あとね、俺今回だからちょっとコロナで、はい、家のダイニングにちょっと、入れない。買ったんで、はい、うん、ね、ほぼ全部、動画配信サイトで見れたんです
よ。はいはいはい。
Amazon プライム、
はい、
ネットフリックス、アベマ TV とかで、ほぼ全部カバーできたね。
はい。
あ、だから今もう、ハードディスクいらねえんだな
って。そうですね、僕もちょっと配信でカーしたの結構あるので、
うん、
まあそうですね、うん、こんだけね、外クソ暑いですから、
うん、
家にいて、うん、配信でアニメ見てる方が楽ですよ。
そうだね。うん、皆さんもね、まあ、コロナウイルスも気をつけていただいてアニメ視聴していただければと思います。
はい。
アシュマ君、何かお知らせありますか？大丈夫かな？は
い、まあ、ワールドウォーターっていうね、YouTube チャンネルやって、ね、うん、ぜひ見ていただきたいなっていうのと、
はい、
あと8月末にアニメのサマーライブがあるので、みんな見に行ってねって。
これだから見る前特集やる？
そうですね、ちょっと近々撮ろうかと。
よろしくお願いします。楽しみにしておりますんでね。
はい、
もしアニメロサマーライブ見る前特集に何かお便り送りたいという方は、熱文字アット gmail.com までお願いいたします。
割と直近で撮れると思うので。
あ、わかりました。じゃあ間に合わない可能性もありますよね。
はい、
はい、というわけで本日は足止め先生、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。君の中迷い道が明日